一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために、一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。学校教育における学力向上の取り組みについて、中島博義。質問1。紙の教材で教育活動を行う方針は？答え。紙の教材の方が一覧性や集中して考えるときに優れていることや、児童生徒の特性により、紙の方が学びやすいこともあると捉えている。また、紙に書く作業を通して、知識の定着が図られる面があり、紙の教材で教育活動を行う良さがあると捉えている。今後も、すべてをデジタル化することはせず、紙の教材とデジタル教材を併用しながら、それぞれの良さを生かした教育活動を行う方針である。質問2。国語教育において、語彙力をどのように育成していくのか。答え。語彙力はすべての教科における資質、能力の育成や学習の基盤となるため、各学校では語彙を豊かにする指導の改善、充実を図っている。具体的には、国語辞典を引いて語句への理解や興味関心を深めることや、授業で学習した語句を話や文章の中で使うことを通して確実に習得させる取り組みを行っている。質問3。本市の非認知能力の育成に対する所見は？答え。子供一人一人がより良い人生を送れるようにするため、また、全国学力学習状況調査等の結果における課題の解決のためにも、他者と共同する力、やり抜く力などの非認知能力の向上は重要なものと捉えている。質問4。非認知能力向上のための学校での具体的な取り組みは？答え。授業をはじめ、学校生活全般において取り組むことが重要である。特に授業において、主体的に課題に向かい、他者と共同し、学びを深める主体的、対話的で深い学びの授業づくりを推進し、学習意欲、粘り強さ、協調性などの醸成につながるように取り組んでいる。一般質問2、孤独・孤立支援対策について、野沢聖子。質問1、現在、孤独・孤立状態にある方への対応は？答え。福祉総合相談窓口で相談を受け止め、状況に応じ自立生活サポートセンター等の職員が訪問し、必要な支援を行っている。質問2、離れて暮らす家族が簡単に見守りを行える LINE を利用した単身者安否確認システムを導入する考えは？答え。高齢者の在宅生活を見守る緊急時通報システムなどの取り組みの利用状況等を把握し、必要に応じ改善を図るとともに、新しいツールの利用も研究する。質問3。 不登校児童生徒への相談支援体制は整備されていると認識するが、長期欠席の児童生徒に対し、学校はどのように関わりを持っているのか。答え、教職員を中心に、当該児童生徒等のニーズを汲み取りながら、家庭訪問や電話、手紙による連絡を実施している。質問4、不登校の子どもに対し、教育委員会だけでなく、総合的な支援が求められているが、答え、町内連携会議を通じて、様々な課題の共有を深め、地域における切れ目のない支援体制について、検討を進めていく。質問5、孤独・孤立についての理解や意識を社会全体で高めるつながりサポーターを認定し、事業として導入する考えは、答え、有効な取り組みであると認識するため、実施に向け検討する。質問6、引きこもり全体の状況把握や相談窓口の明確化、国・県の情報提供等を行い、誰一人取り残さない重層的な支援体制を整備することは重要と考えるが、答え、多様な事情や困難を抱え、孤独・孤立に陥っている方や、引きこもり状態にある方などの意思を尊重しながら、重層的な支援体制の整備を進めていく。一般質問3、本市のヤングケアラーへの支援について、中村博史。質問1、厚生労働省が設定したヤングケアラー集中取り組み期間である4年度から6年度までの期間に、教育委員会がヤングケアラー対策として行った主な取り組みは、答え、4年度は小学4年生から中学3年生までの児童生徒を対象に実態調査を実施し、5年度には埼玉県教育委員会が実施するヤングケアラーサポートクラスという出張授業を城山学園で実施した。6年度は埼玉県教育委員会が作成したヤングケアラー授業デザインキットを使用した授業や、啓発 DVD 動画の視聴等の取り組みを行うよう促し、実施した学校もある。教職員を対象にした研修は、ヤングケアラー支援のための教育・福祉合同研修会への参加や、坂戸市学校人権教育専門委員会で、各校の人権担当教員に、県が作成したヤングケアラーハンドブックや、ヤングケアラースタートブックの活用を促し、関係資料を活用した研修を実施した学校もある。質問2、ヤングケアラーの早期発見、早期支援のための調査方法への教育委員会の現在の認識は、答え、児童生徒の気持ちを尊重し、その後のケアがしやすいように、任意の記名式とすることなども含め、調査・研究する。質問3、集中取り組み期間に市長部局が実施した主な取り組みは、答え、4年度に坂戸市要保護児童対策地域協議会の研修会で、ヤングケアラーをテーマに講演会を開催し、翌年度から同協議会で ヤングケアラーの支援方法について協議を進め、情報共有や連携強化に取り組んでいる。毎年11月のケアラー月間には、子ども家庭庁から送付されたポスターやリーフレットを、市内小中学校及び公共施設等に配布し、普及啓発に努めている。一般質問4。小中学生のネットゲーム依存について。小川美奈子。質問1。ネットゲーム依存について相談対応をしたことがあるか。答え。携帯電話の使いすぎやゲームのやりすぎが心配という相談は各学校で受けている。依存状態に近い相談もある。質問2。ネットゲーム依存は不登校問題に関連するか。答え。遅刻や欠席が増えたり、ネットゲームの中に居場所を求めるなどして、登校に意義を見出せなくなることが、不登校につながる理由の一つだと考える。質問3。児童生徒のネットゲーム依存への対応についての所見は。答え。スマートフォン等の適切な利用について、児童生徒相互に話し合わせるなどして、学習や運動、睡眠時間の確保とともに、自分を律することの大切さに自ら気づけるような児童生徒を育てていきたいと考える。公害化学物質過敏症。質問1。香りのマナーに加え、化学物質過敏症についてホームページで周知を図る考えは。答え。掲載内容も含め検討する。質問2。小児期の公害化学物質過敏症の症状や危険性について、保護者に周知する考えは。答え。乳幼児検診会場への国のポスターの掲示などを検討する。質問3。児童生徒や保護者から、公害化学物質過敏症についての相談はあるか。答え。他の家庭の柔軟剤の香りがきつくて辛い、体調を崩すことがあるといった相談を受けている学校は複数ある。質問4。児童生徒、教職員や保護者への啓発についての所見は。答え。辛さを感じている方が訴えやすくなることにつながり、周りの方の理解促進にも寄与すると考え、今後も啓発をしていくことは重要であると考える。一般質問5。学校教育について。吉川敦樹。質問1。本市の学校教育の基本理念は。答え。学び合い交流する人づくりの街を目指し、生きる力を育む教育を推進するとともに、教育の機会均等、合理的配慮に留意し、より良い教育環境の整備に努めることである。質問2。学校教育における体験学習の意義は？答え。自然の大切さや文化芸術の良さを実感すること。体験を通して学びに向かう力。人間性等を育むことなどである。質問3。 校外学習で特に重視されている対策は、答え、事前に下見を行うなどし、活動時のリスクや緊急時の対応について、行き先の関係機関等ともよく確認をし、事前に引率教員で共通理解を徹底し、対応できるようにしている。質問4、ラーケーションに関しての認識は、答え、平日に保護者が休暇を取り、児童生徒と校外における体験や探究的な学びを計画し実行するものである。その際、定められた日数の範囲内で欠席扱いとならない制度で、いくつかの自治体で導入している。質問5、ラーケーションの取り組みが及ぼす児童生徒の学習意欲への影響については、答え、知的好奇心や探究心が高まり、保護者と共に学ぶことで、自己肯定感ややる気の向上も期待できる場合もあると考える。質問6、ラーケーション導入自治体では、保護者の休暇取得も促進でき、ワークライフバランスや地域活性化の向上にも効果を見せているとのことだが、この取り組みを検討する考えは、答え、導入自治体の実施状況や成果と課題等について、情報を得るとともに、今後研究する。一般質問6、防災対策について、古内秀信。質問1、Lアラートについては、答え、災害オペレーション支援システムと連携された、テレビやラジオ等のメディアや、インターネット等に避難情報等を迅速に提供できる仕組みである。質問2、新総合防災情報システムについては、答え、国と都道府県などの防災システムと連携し、災害時にさまざまな機関が収集した情報を共有地図化することにより、被害時に全体像を把握し、迅速かつ的確に災害対応を可能とするシステムである。質問3、このシステムが運用開始されたことにより、市の災害対応にどのように役立つのか。答え、県や市が持っていないより広域的な情報についても得られることから、大規模災害時などには、被害の全体像を把握した上で、災害対応ができるものと考える。質問4、避難所における通信の確保については、答え、電気通信事業者等とのさらなる密接な連携を図るなど、災害時における通信環境の確保に努めていきたい。質問5、避難所となる小中学校の屋内運動場に空調設備を整備するにあたり、換気システム型の空調の導入を検討する考えについては、答え、天井付近にダクトを設置し、室内の空気を換気することで、人がいる床面付近の温度を効率的に調整する換気システム型方式を含め、機能や効果、コスト等の比較検討を十分に行い、適切な設備を導入したい。質問6、 空調の自立発電式の設備を導入する考えについては、答え、防災担当部局をはじめとする関係課と連携し、適切な方法について検討していく。一般質問7。本市の道路交通機関について、石井博士。質問1。東武越生線と東武東上線との接続改善については、答え、東武鉄道に要望を続ける。質問2。越生線と東上線との相互直通運転についての所見は、答え、重要な取り組みと考える。東武鉄道に対し要望を行っていく。質問3。地域交流センターなどを利用し、市民バスのターミナルを設置することは、答え、運行計画見直しの際に、バスターミナルの設置も考慮し、運行計画の改善に努めていく。質問4。市民バスの医療機関へのアクセス向上についての所見は、答え、市外の病院へ通院する市民も多い。運行計画の見直しの中で検討を進めていく。本市のゴミ処理施設について、質問1。西清掃センターの修繕料が年々増大しているが、要因は、答え、一部焼却設備の延命化を図ったが、老朽化のため、計画にない緊急的な修繕が増えている。質問2、西清掃センターは15年間の延命化を行い、残りの対応年数が7年となった。ゴミ処理の広域化について所見を伺う。答え、施設の更新を含め、将来のゴミ処理の方向性を検討する必要がある。近隣自治体の動向を見ながら、最適な時期に協議を進めていく。質問3、ゴミ処理で共同事務を行う場合、考えられる組み合わせは、答え、広域化の協議が進められている川島町を除き、隣接する自治体との組み合わせも考えられる。質問4、ゴミ処理、福祉、市民生活など、広域化や複合化を検討していくことについては、答え、重要な選択肢である。ゴミ処理や多様な行政分野において、広域的な連携の有効性、近隣自治体の意向や動向も踏まえ、最善の方策について検討していく。一般質問8。本市の農業施策について、新井文雄。質問1。スーパーでの米の価格は、昨年6月頃までは、5kg あたり2000円程度で推移していたが、10月には3400円を超えた。政府は、備蓄米の放出を決めたが、最近では4000円前後で推移し、先の見通しが立たない。一方、生産者の新米の売り渡し価格は少し上がった程度で、生産者の経営状況は厳しさが増すばかりである。農業従事者の高齢化が進み、食料自給率が カロリーベースで 40% を下回る現在、農業・食料を守るため農業支援は重要だが、市の農業施策の現状は。答え。第2次坂戸市農業振興ビジョンに基づき、担い手の育成確保、農業の6次産業化や地産地消の推進、補助整備事業等各種施策に取り組んでいる。また将来の農地利用の地域計画策定を進めるとともに、農地中間管理事業等を通じた担い手への農地の集積・集約にも努めている。質問に、現在本市で実施されている補助整備事業は。答え。県等が事業主体となり、厚川茅形地区、浅葉地区、島田地区で進めている。質問3。以前は農家負担があったが、補助整備事業の農家負担割合は。答え。国の負担割合が 50%、 県が 27.5%、 市が 22.5% で農家負担はない。質問4。生産者に好評な農業者等支援補助金に対する市の考えは。答え。肥料をはじめ農業資材の価格が高騰する中、生産者は依然厳しい状況に置かれている。生産意欲の維持・向上を図るためにも重要な施策と考える。質問5。中小規模経営体への支援について農業委員会の考えは。答え。経営規模の大小にかかわらず、意欲を持って農業に従事する個人・法人に対し、農地の集約を支援することが重要と考える。一般質問9。通学路の安全対策について。綿貫雅俊。質問1。第5期埼玉県通学路整備計画のうち、本市が行う安全対策の実施状況については。答え。通学路安全総点検の結果から抽出した32箇所のうち、これまでに18箇所の安全対策が完了している。未完了の14箇所については、歩道整備を要するものが8箇所、その他が6箇所となっている。質問2。通学路への防犯灯の設置については。答え。犯罪被害の軽減や夜間における市民の安心安全に寄与するものであり、通学路であるか否かにかかわらず、区や自治会からの設置要望及び設置基準に基づき設置を進めていく。質問3。通学路への防犯カメラの設置については。答え。犯罪抑止や犯罪捜査の一助となるものであり、通学路に限らず防犯カメラ設置費補助や西入間警察署及び飲料水メーカーとの協定に基づき、防犯カメラ付き自動販売機の設置を進めてきたが、通学路への要望・動向を注視しつつ、今後もこれらの施策を進めていく。質問4。 アプリによる児童生徒の見守りサービスを導入する考えについては、答え、先進的な自治体の導入実績などを参考にしながら調査研究していく。質問後、今後の通学路の安全対策については、答え、埼玉県が5年ごとに行っている通学路安全総点検に合わせて、関係各課や警察と連携した通学路の合同点検会議を実施していく。また、合同点検会議が実施されない年であっても、毎年6月に実施している通学路の危険箇所の要望報告により、継続的に安全対策を行っていく。一般質問10。本市の公共施設の今後について、柴田文子。質問1。公共施設の現状は、答え、昭和40年代から50年代の本市の人口増加に伴って建築したものが多く、建築年数も50年以上経過しているものもあることから、日頃より各施設の所管部署において、施設の適切な管理運営のため、定期的な保守点検業務を実施している。質問2、長寿命化対策は、答え、平成26年度に、公共施設に関する総合管理計画である、坂戸市公共施設等マネジメント計画を策定し、令和2年度までに各施設における個別施設計画を策定した。この計画は、従来の建て替え中心の老朽化対策から、長期的な維持管理費の縮減や予算の平準化の実現のため、長寿命化へ転換を図るものである。質問3、視聴者の今後は、答え、視聴者の建物は、昭和46年に本館を建築してから、2度の増築を行い、現在に至っている。公共施設等マネジメント計画、及び個別施設計画に基づき、今後も適切な維持管理を進めていく。質問4。視聴者の目標耐用年数に基づく、建て替えの時期は、答え、個別施設計画において、適切な周期で改修を行うことにより、80年を目標としていることから、令和33年頃と見込んでいる。質問5、視聴者の現在から目標耐用年数までのライフサイクルコストは、答え、維持管理費、改修工事費、解体工事費などのライフサイクルコストは約34億円と見込んでいる。質問6、建設基金を創設する考えは、答え、視聴者建て替えの時期等を今後議論していく中で、庁舎建設基金の創設を含め、財源のあり方を総合的に勘案しながら検討していく。